社協二宮第147号をお届けします。発行日令和5年8月25日金曜。発行社会福祉法人二宮町社会福祉協議会、郵便番号 259-0124、 二宮町山西 5-1、 電話 046373-0294、 ファックス 046373-0295。みんなで作る、みんなで支える、誰もがつながる町二宮。社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、町民の皆さんの参加と協力によって地域福祉の推進を図ることを目的とする団体です。1ページは表紙。第41回社会福祉大会、4年ぶり開催、ふれあい福祉の集い、9月30日土曜10時から14時30分。場所、障害学習センターラディアン。内容、1、福祉講演会。2、福祉関係功労者表彰。3、ふれあい福祉の集い、バザー、模擬店等。4、文化活動発表。ダンス、合奏等。ピックアップ、1、福祉講演会。災害支援、障害者スポーツ。鍼灸師としての福祉への関わり。東大あとパラスポーツの会会長、榎本康子氏。榎本さんの写真が載っています。過去の開催の様子の4枚の写真があります。1枚目、福祉関係功労者表彰の写真。2枚目、作品展示。たくさんの手芸品が展示されています。3枚目、模擬店の様子の写真。4枚目、福祉体験、スタンプラリー、車椅子体験の様子の4枚の写真です。社協の情報確認は、ホームページ、インスタグラム、フェイスブックを活用ください。ホームページ、https://二宮-syako.jp。インスタグラム、https://www.instagram.com/ninomiyamachisyako/。 Facebook https://www.facebook.com/nisyako.jimk。 それぞれ3つの QR コードが掲載されています。
2ページ、地域包括支援センター菜の花からのお知らせ。2023年度世界アルツハイマー月間で標語、もっと知ろう、もっと語ろう、認知症。9月21日は世界アルツハイマーデー。国際アルツハイマー病協会が認知症の理解を進め、本人や家族への施策の充実を目的として9月をアルツハイマー月間と定めています。毎年世界中で啓発活動が行われており、二宮町でも普及啓発を行います。 1. 認知症予防メニューの提供。ともしびショップ菜の花にて9月21日木曜にアルツハイマーデー献立を実施します。ともしびショップは町民センター1階にあります。日替わりランチ600円の写真があります。2、認知症関連書籍の展示。図書館2階に認知症に関する書籍が次の期間で展示されます。8月29日火曜から10月1日日曜、ぜひお手元に取ってお読みください。写真があります。認知症を考える優しい街二宮の立て札が立っていて、認知症の方が書いた本がまとめて置かれています。 写真終わり。3、講演会のご案内。一足先に認知症になった私からのメッセージ。9月16日土曜13時30分から15時15分。受付12時30分から。場所、ラディアンホール。内容、1、自分らしく生きる。13時30分から14時30分。オレンジドア八王子代表、佐藤美希さん。発達障害の一人息子の育児中、43歳の時に若年性アルツハイマー型認知症との診断を受ける。認知症と向き合い、葛藤する日々を経て、現在はデイサービスで働きながら、認知症当事者同士のサポート活動のほか、各地で講演会などの普及啓発活動も行う。学生の頃から楽しみの一つだったモデルの仕事も再開。2. とにかく前向きに生きる。14時30分から15時15分。神奈川オレンジ大使、望月翔吾さん。62歳の時にアルツハイマー型認知症の診断を受ける。外出の機会が減る中でボランティア先を探し、日本認知症本人ワーキンググループへの参加や、福祉施設でのマンドリン演奏ボランティア活動をする。診断から17年経った79歳の今も活動を続けている。申し込み、メール、電話、もしくは QR コードにて事前申し込み。菜の花へ。申し込み期間8月1日から9月14日まで。申し込み QR コードが掲載されています。地域包括支援センター菜の花。開所日、月曜から金曜、祝日、年末年始を除く。開所時間、8時30分から17時15分。場所、二宮町二宮961、二宮町役場庁舎内。電話、717085。ファックス、713353。メール、nisyakyo-hyphen-houkatsu@swan.ne.jp。
3ページ。高齢者の見守りのために、シルバー緊急通報システム。機器の紹介一部。もしもの月はすぐに駆けつけます。本体、コントローラーの写真があります。急な体調不良や怪我の時に緊急ボタンを押すことでガードマンが駆けつけます。また24時間いつでも相談できます。非常ペンダントの写真があります。持ち運び用、在宅用の緊急ボタンです。防水仕様なのでお風呂場にも持ち込めますが完全防水ではありません。開閉センサー、送信機の写真があります。トイレなどに設置する開閉を感知するセンサーです。一定時間反応がない場合はガードセンターに通報されます。アルソックステッカーの写真があります。アルソックのシステムを利用している証です。防犯上の侵入抑制効果も期待できます。玄関等の目立つところに貼ります。他にも様々な安心のための機器がありますので、お気軽にお問い合わせください。利用者の声、この制度を利用するようになって安心して暮らせています。普段の見守りだけでなく、悪質な訪問販売などでも駆けつけてくれるとのことなので、今後何かトラブルがあった時には活用しようと思っています。お助けネット、有償のボランティア活動です。地域のちょっとしたお困りごとを解決します。1、支援の対象者、二宮町にお住まいで、日常生活でサポートが必要な方。2、支援できること、家事、掃除、家具の移動、買い物代行、ゴミ出し、修繕、電球交換、火災警報器の取り付け、見守り、通院、買い物、散歩の付き添い、安心電話、その他ご相談ください。3、利用料金、支援料、1時間300円。ゴミ出しのみ 1回200円、ベッド登録料が200円かかります。初回のみ。ゴミ出しのボランティアさん大募集。通学や犬の散歩の時にちょっとしたボランティアを。利用者の声、使わなくなったソファーを町の個別収集、有料に出す際に利用しました。一人では玄関先まで運べなかったので助かりました。このページのお問い合わせは二宮町社協まで。電話730294。
4ページ。困った時はお互い様、支え合う人たちがいる。赤い羽共同募金、ご協力お願いします。赤い羽共同募金は、地域福祉を推進していくために、民間社会福祉施設や団体が行う様々な活動を支援しています。また、社協の活動費の一部にもなっており、広報誌の発行にも使われています。町内では子ども食堂や地区社協活動等への支援を積極的にしています。全国的には国内大規模災害時の災害ボランティアによる被災者支援活動も行っています。今年度は街頭募金を実施予定です。場所や時間帯等が決まりましたら、社協ホームページや SNS 等でお知らせいたします。赤い羽共同募金は中央共同募金会が実施しています。二宮赤い羽共同募金のニーノのイラストが書いてある缶バッジが掲載されています。子ども食堂の様子の写真も掲載されています。百合ヶ丘地区社協部会活動紹介。当地区部会は、百合ヶ丘1-2-3丁目の全地区を包括し、百合ヶ丘自治会、公社自治会、県営住宅自治会と連携し、各種事業を進めています。百合ヶ丘が分譲されてから50数年が経ち、超高齢化の中でボランティアや役員の選出が課題となっています。通いの場、各集会施設で毎週開催。カーリンコンやおしゃべりも楽しく。百合ヶ丘公会堂は木曜日。百合ヶ丘老人憩いの家は建て替え中のためお休み。百合ヶ丘児童館は第1週の月曜日は映画鑑賞。自由な居場所。コミュナルダイニング開催。毎週月曜日の11時から13時、お茶のサービス、健康遠足、元気な方のウォーキング、グラウンドゴルフ大会、写真が3枚掲載されています。1枚目、秋の福祉祭りは3年ぶりに開催、手話や福祉体験、秋店舗で音楽会も、福祉祭りの様子が掲載されています。2枚目、福祉遠足は毎年せせらぎ公園へ、健康普及委員の指導でタオル体操、タオル体操の様子が掲載されています。3枚目、75歳以上の高齢者音楽会、お弁当を食べて沖縄音楽の三線の調べ、音楽会の様子が掲載されています。
5ページ。ともしびショップ菜の花、おかげさまで13周年。障害者の社会参加、就労支援のためのお店、ともしびショップは、皆様のご支援ご協力のもと、8月23日で開店から13周年を迎えることができました。13周年感謝デーとして、当日は日替わりランチの冷やし中華に、サービスでアイスコーヒーとケーキを提供しました。今後もスタッフ一同明るい笑顔と美味しい料理で皆様のご来店をお待ちしております。営業時間、月曜日から金曜日、11時30分から14時、土日、祝日、お盆、年末年始はお休み。場所、町民センター1階、 役場山川建物、電話701105。600円の日替わりランチが人気です。豚しゃぶ冷やし中華の写真があります。丸いお皿の上に真ん中に豚しゃぶが乗って、周りにゆで卵、トマト、わかめ、緑の野菜が乗っています。写真終わり。新鮮ハートフェスタ。令和5年11月11日土曜、午前11時から午後2時。場所、新鮮学園敷地内。内容、バザー、模擬店。新鮮名物しらす丼。大人気、チヂミなど、ゲーム、楽器演奏など。イベント会場内は禁煙です。お車でのご来場はご遠慮ください。バザー、模擬店は午前11時15分からです。写真があります。色とりどりの風船で飾られた新鮮フェスタと書かれた入り口、そして模擬店の看板の写真です。問い合わせ、新鮮学園、電話710077。
6ページ、令和4年度事業報告と決算の概要。重点事業報告。畜社協や地域の通いの場の充実支援。地域の通いの場の開催を一部制限されることになり、コロナ禍でどのような方法で実施できるか、地域や町と協議しながら実施しました。災害時における被災者支援のあり方の検証、継続事業、引き続き多方面から支援のあり方を検証していきます。相談支援体制の強化、相談機能の情報資源の集約と共有を図りました。法人貢献制度の立ち上げ、法人貢献の基本的な考え方、事業内容、実施体制等を検討し、令和5年度からのスタートに向けて準備を進めました。また、広報やチラシ等の配下により制度の周知を図りました。決算の概要、収入、会費収入、455万1500円、寄付金収入、70万2319円、補助金収入、2299万4905円、受託金収入、3127万6870円、事業収入、1022万8717円、介護保険事業収入、7324万1734円、障害福祉サービス等事業収入、2763万1095円。前期未支払い資金残高4259万1791円。その他の収入211万6303円。収入合計2億1533万5234円。支出法人運営事業2892万1956円。広報事業117万6943円。社会福祉大会事業3万6302円。女性事業4万円。地域福祉活動推進事業377万8730円。心配事相談所事業15万2338円。ボランティアセンター事業28万8174円。共同募金配分金事業82万660円。福祉サービス利用援助事業2万3882円。緊急通報システム事業496万5459円。 ファミリーサポートセンター事業411万9461円、生活福祉資金貸付事業13万623円、緊急援護資金貸付事業150万5000円、ヘルパーステーション事業4283万6046円、障害福祉サービス事業2821万8841円、ともしびショップ運営事業770万1998円、地域包括支援センター事業生活支援体制整備事業を含む4268万4899円、準備金積立金等4793万3922円、支出合計2億1533万5234円。各分野別の事業報告や決算報告は社協ホームページでご覧いただけます。社協ホームページ https://二宮-syako.jp QR コードが掲載されています。令和5年度役員評議員継承略。役員会長関野茂一、学識経験者副会長脇和夫、地区長連絡協議会。新任副会長森谷康子、民生委員児童委員協議会。理事松本幸男、行政機関。平賀義明保護司会、里山達社会福祉施設、与田久志学識経験者、室伏典子学識経験者。新任野谷美恵子学識経験者、新任杉浦健一地区社協部会連絡会。新任幹事野谷恵子民生委員児童委員協議会。新任伊沢育人学識経験者。評議員瀬戸美幸地区社協部会連絡会。新任小林茂地区社協部会連絡会。新任井上純一地区社協部会連絡会。稲子則之新選学園。新任谷本清子人権擁護委員連絡協議会。岩崎武史社協登録ボランティア。新任市石博子議会。新任木山聡地区長連絡協議会。高見沢秀夫夢クラブ連合会。吉川徹身体障害者福祉協会。西海京子厚生保護女性会。内山照夫福神会。片岡宇一郎企業。和田貴彦行政機関。
7ページ登録ヘルパー募集します。社協ヘルパーステーション。内容、身体介護、家事援助など、資格、ヘルパー2級以上。待遇、身体、1700円から1800円。処遇改善加算金含む。生活、1350円から1450円。処遇改善加算金含む。その他、ベースアップ手当。土日時給100円アップ、処遇改善一時金、通信費、移動手当、希望時間 OK、福利厚生あり、扶養枠内 OK、初めての方 OK、まずはご連絡ください。問い合わせ、社協ヘルパーステーション、電話 732881、カンナカンナ通信、職業指導員を募集しています。 障害者の方と一緒に作業し、生活面での支援やサポートをするお仕事です。町内や近郊までの送迎を行いますので、普通自動車免許は必要ですが、福祉や介護の特別な資格は必要ありません。和気あいあいとした楽しい環境で一緒に軽作業に取り組んでみませんか。週4日から5日、勤務時間、日数は相談に応じます。時給1071円プラス処遇改善加算。担当森山。古本を募集しています。9月30日のふれあい福祉の集いに、今年も古本市を出展します。販売収入はすべて利用者さんに配分されます。ご家庭で不要になった本の提供をお願いいたします。本のジャンルは問いませんが、雑誌、図鑑、辞書、画集は除外します。多数ある場合は、紐で縛るか、段ボールや手提げ袋に入れておいてくださると助かります。ご連絡いただければ回収に伺います。持ち込みも大歓迎です。問い合わせ、カンナカンナ、電話 73-2405。
心配事相談。地域の皆様の身近な相談場所として、心配事相談を開催しています。日頃、こんなこと相談してよいのかな、困っているけどどこに相談すればいいのかわからないと思うことがありますよね。そんな時は一人で悩まず相談を。利用者の声。知り合いに貸したお金が返済されず、警察に相談したら民事訴訟しかないと言われ、どうしたらよいか相談しました。法テラスと町内の司法書士事務所を紹介いただいたので連絡してみようと思います。何でもご相談ください。相談日、毎月第4木曜日、時間13時から16時、場所、二宮町社会福祉協議会、相談員、民生委員、行政相談員、人権擁護委員、連絡先、二宮町社会福祉協議会、電話730294、ファックス730295。社協の動き、5月、広報部会、企画運営部会、幹事会、横断連携会議、町、社協、包括の連携会議、登録ヘルパー定例会、VC 情報交換会、心配事相談、6月、理事会、評議員選任解任委員会、評議員会、地区社協部会連絡会、横断連携会議、地域ケア会議、ボランティア入門講座、心配事相談、登録ヘルパー定例会、7月、広報部会、横断連携会議、地域ケア会議、夏休み福祉体験、登録ヘルパー定例会、VC 情報交換会、心配事相談、8月、理事会、広報部会、横断連携会議、地域ケア会議、登録ヘルパー定例会、心配事相談、ともしびショップ運営委員会、地区社協部会連絡会。
8ページ、栄養コラム、鉄。これまでのコラムは、社協ホームページのバックナンバーをご覧ください。鉄。鉄分は、体の中に約3グラムあると言われ、そのうち約 65% は血液中のヘモグロビンの構成成分となり、酸素運搬に関わります。残りは貯蔵鉄として、血液中の鉄が不足した時に利用されます。 食品中に含まれる鉄は、肉や魚などのタンパク質に多く含まれる吸収率の良い鉄、ヘム鉄と、植物性食品に多く含まれる鉄、非ヘム鉄に分けられます。タンパク質と結合していて、吸収率の良いヘム鉄は、肉や魚に多く含まれています。鉄分は不足しやすい栄養素の一つで、不足すると鉄欠乏性貧血になります。貧血予防には鉄分だけを摂取するのではなく、ヘモグロビンの構成成分であるタンパク質も摂取すると良いでしょう。また、赤血球の合成に必要なビタミン B12 や葉酸も十分に摂取することが望ましいです。鉄分が多く含まれる食材、豚レバー、鶏レバー、アサリ、小松菜、青のり、B12、多く含まれる食材、葉酸、アサリ、菜の花。豚レバーの唐揚げ2、3人前。材料として、豚レバー 250g、牛乳 150ml、片栗粉適量、揚げ油適量。作り方1、豚レバーを一口サイズに切り、牛乳に浸し、冷蔵庫で30分放置する。血抜きと臭みを取ります。2、1の豚レバーを流水で洗い流し、水気を拭き取る。3、醤油1、酒1、おろしニンニク3グラム、おろし生姜6グラムに、2を入れ、30分冷蔵庫で漬ける。4、3に片栗粉をつけて、180度 C の油で揚げる。皿に盛ったレバーの唐揚げの写真があります。全員の帰宅、たくさんのご寄付をありがとうございます。帰宅金、二宮町文化振興協会ホール部会ボランティア様、18,404円。帰宅品、山田翔吾様、食器等多数。山崎邦彦様、おむつ5袋。匿名、車椅子1台。匿名、シルバーカー1台。杖2本。ファミリーサポートセンターで使用するチャイルドシートが現在不足しています。状態が良いもので、ご寄付をいただける方がいらっしゃいましたら、二宮町社協730294までご連絡ください。金剛の通いの場、富士見ヶ丘児童館。参加者が両手を大きく上に伸ばしている様子の写真です。任せて会員養成講座受講者募集中。町内在住で健康で育児に熱意があり安全な保育環境を持つ20歳以上の方を募集します。受講希望者が集まり次第、日程調整の上、開催日時を決定いたします。連絡先、ファミリーサポートセンター、電話 759730 へお申し込みください。支援時の写真として、任せて会員さんが預かっているお子さんと一緒の写真が写っています。連絡先一覧、社協ホームヘルパーステーション、二宮町山西 5-1、電話 0463-73-2881、ファミリーサポートセンター山西 5-1、0463-75-9730、地域包括支援センター菜の花、二宮961、町役場1階、0463-71-7085、就労継続支援 B 型事業所神田神奈、緑ヶ丘 1-10-6、福祉ワークセンター内、 0463-73-2405、ともしびショップ菜の花、二宮 961-26、町民センター1階、0463-70-1105。編集後期、新型コロナが五類に移行して迎えた夏、この頃いろいろな催しが再開される中、少しずつ普段の生活が戻ってきたような気がします。今号より編集に参加させていただきます。4年ぶりに第41回社会福祉大会ふれあい福祉の集いが開催されます。ふれあい福祉の集いの福祉って何？普段の暮らしの中の幸せ、福祉ではないでしょうか。ある番組の中で話されていたことを思い出しました。情報やご意見をお寄せください。理事広報部会野谷美恵子。困ったことがありましたら二宮町社会福祉協議会までご連絡ください。電話0463-73-0294、ファックス0463-73-0295、ホームページ二宮町社協で検索。これで社協二宮第147号を終わります。録音制作日令和5年9月5日音訳編集は二宮声の広報内山幸子、佐野博美、美濃島恵美子、松本里子、加藤美恵子、服部博子、小宮俊子でお届けしました。